世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。雨に映える紫陽花が美しく咲く季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、働く、学ぶ、遊ぶ、ホームワークビレッジ全編というテーマでお送りします。なお、この放送は5月23日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。さあ、保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は世田谷区池尻2丁目に新しくオープンしましたホームワークビレッジにお邪魔をしております。区長、世田谷公園の目の前にあるここ、校舎の趣を残しながらも開放的な、はい、あの緑豊かな空間で気持ちがいいですね。
そうですね。ここはもともとは池尻中学という学校がありました。今も隣には池尻小学校があります。入り口から外を見るとですね、緑がずーっと目に入ってきて、その奥には世田谷公園もありますし、新たにですね、校庭だったところにこう植栽、そして芝生を入れてですね、さらにゆっくりできるような空間になっています。ここものづくり学校として17年やってきた歴史があるんですが、もう一度リニューアルしてですね、新しい事業者の下でコンセプトも、今にふさわしいホームワークビレッジということで生まれ変わった中を見てみたいなと思います。
楽しみですよね。よろしくお願いいたします。さあ、それではお話にもありましたゲストの皆様をご紹介させていただきましょう。こちら、ホームワークビレッジを運営をされておりますホーボー株式会社の代表取締役社長、真中伸也さんです。真中さん、よろしくお願いします。
はい、真中です。どうぞよろしくお願いします。
そしてもう一方、同じくホームワークビレッジのプロデューサーを務めてらっしゃいます小野博之さんです。小野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、小野さん、そして真中さん、お二人とも区長も、ね、ゆかりがある方でいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。真中さんとは何せパン祭りがすごい規模で行われますので、その度に世田谷公園でパンラジオをやったりですね、しています。この地元の商店街を立ち上げて、このホームワークビレッジを地元から支えると、そういう役割をしてくれています。
ね、真中さんもオープニングセレモニーでも区長もお迎えされて盛大だったんですもんね。
はい、地元の人であったり、ここを応援してくださる方々のすごい熱い気持ちを感じておりまして、これからまたグランドオープンに向けて楽しみにしております。
うん、改めて真中さん、ホームワークビレッジコンセプトや概念も教えていただいてもいいでしょうか。
はい、ホームワークビレッジ、ホームとワークというふうに書かれているんですが、ホームスラッシュワークってなっているんですが、ホーム暮らす、そしてワーク働くというように、家で過ごしたり遊びに来たり、また仕事もできる、そういった複合的なことができる施設になる予定です。また、ホームワークという一つの、単語として宿題という意味がありますが、我々がいろいろ社会から課されている課題について解決していこうと、そういう施設の意味も込めてホームワークというふうに名前を付けております。ビレッジということで、いろんな多様な方が集まるコミュニティを育んでいこうという意味も込めております。
そんな素敵な場所で、小野さん、区長も先ほど新しいことチャレンジというふうにもおっしゃっていましたが、どんなチャレンジをされるような場所になるんでしょうか。
そうですね、ホームワークビレッジはお店も入りますし、ワーキングスペースもあったりするので、いろんな意味合いが込められているんですが、世田谷区さんと一緒にやってるこの施設を運営するっていうところの一番の、目的はやっぱり新しいチャレンジを応援したりとか、その中一部こう創業みたいなことがあったりとか、 まあ、そんなことが行われるインキュベーション施設として立ち上げをしました。で、例えば新しく飲食店を、オープンされたいという方たちが実験的に、まあ、1日だけお店ができるみたいな区画であるとか、あとはね、今立ってる場所ももっと校庭だった場所が公園のような室内になってますので、まあ、週末を中心としてマルシェがあって、そこに出店者を募ったりとか、まあ、そんな形で新しいチャレンジを応援する場で、中には一部こう起業される方みたいな方がいらっしゃると、なんかそんなことを目指しております。はい、
区長、お話を伺うだけでもワクワクしますね。
やっぱり新しい人たちが逆にこう歴史のあって古い人たちとも交わって、そこでお互いが刺激をインスパイアを受けて次の次元に行くと、なんかそういうこのエネルギーを培養してくれる、場のように感じますが、どうでしょうかね。はい、
中に入りながらお話を伺っていきましょうか。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずは外観からこう中に入ってきました。今までは体育館があった入り口にいるんですが、本がずらっと並んでますね、区長。
ここね、ブックラウンジですね。入ってきた人、ここどんなところかなっていう時に、まずこのね、子供たちが使ってた椅子と机が並んでて、ここにちょっと一味変わった本がずらっと並んでいて、で、まだこれからなんですが、カウンター奥のですね、コーナーからは注文すればコーヒーがいただけると、いうことで、まあ、案内所も兼ねてるということなんですが、まあ、ここで待ち合わせしたりね、本をちょっと読みながらひととき過ごしたり、まあ、ちょっとこうそういう遊びの空間というか、だいぶこのイメージが変わると思うんですね。とにかくなんかどこに行くかっていう、その目的なくまずふっとこう来てほしいっていう、まあ、そんな狙いかなって想像するんですけどね。
まさに真中さん、図書館のような ICU も残しながらとってもくつろげるような空間ですね。こちらどういうふうに活用していただきたいですか？
はい、ここのブックラウンジの名前がとつとつとという名前になっておりまして、今並んでいる本屋さんに売られているものってちょっと強いものが多い、なんかビジネス書とか、こうなったらお金稼げますとか、でここで並べてる本はどちらかというと小さな声を拾って伝えていこう、またここに来る人たちからもそういう声を拾おうと、そういった形で本をセレクトしたり展示したりするような場所にしていこうと思っております。
うん、ね、小野さん、こう導入部分にこうずらっと並ぶような憩いの場所っていう狙いもあるんですか？
そうですね、狙いの部分に関しては、まあ、このホームワークビレッジ全体は体育館があったりとかお店があったりとかオフィスがあったりとかっていうことで、まあ、本当にいろんな機能がある一方で、ちょっと目的がない方というか、逆に言うと行く場所がないなっていう消極的な理由でもいいので、やっぱり本屋さんがあると、まあ、本屋さんはもちろん本を買う場所ではあるんですが、珍しい業態でやっぱ待ち合わせに使われたりとか、立ち読みっていうことがこう許されたりとか、まあ、とてもこう稀有な業態というか、なのでやっぱちょっと本が人の居場所を作る力みたいなものを借りて、まあ、行くところないなと、雨だなということがあったとしても、まあのんびり過ごしていただくってことを、まあ、この本屋さんにはとても期待しているところですね。
本当、自分にヒントをくれる、背中を押してくれる本に出会えそうな場所ですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、体育館の方に移動してきました。今もね、ママさんバレーを練習されていて活気があるところではありますが、隣の施設またさらに綺麗になりましたね。区長、印象いかがですか？
今受付コーナーみたいなのがあるんで、きっといろんなスポーツができるのかなと思いますが、はい、
ネイバーズスポーツクラブとも書いてあります。真中さん、小野さん、こちらどんな施設なんでしょうか？
はい、こちらはまず今まで通り、体育館 の利用者さんがいますので、その受付をまず兼ねる場所として、あります。また部屋がいくつかありまして、スタジオでいろいろな体験ができたり、シャワールームも新しくできました。
ゴールデンウィークの時にもイベントをされていたんですが、本当にいろんなスポーツのチャレンジができるようなイベントだったかなと思うんですが、小野さん、こちらでどんな体験できるんですか？
はい、この一緒にスポーツクラブを運営してくださっている方たちはスローガンがありまして、スポーツは怖くないと ということで、まあ、ちょっとスポーツってこう学生時代ぐらいまでは誰もが、まあ、楽しむものかなと思うんですけど、ちょっとこう遠慮くなるともう一回スポーツやり始めるぞっていうハードルがすごく高くて、なんだかちょっと怖い感じがしてしまうっていうところで、まあ、メジャーなスポーツからマイナーなスポーツまで、とにかくスポーツは怖くないということで、とても敷居を下げたものからアスリートと一緒に体験するようなものまで、まあ、様々柔術のスタジオがあったりダンススタジオがあったり、そんなことを今考えております。はい、
じゃあ一言聞いてもいいでしょうか。スポーツは怖くないということで素敵な体験ができそうですが、どんな体験体感できますか。
我々ネイバーズスポーツクラブは、ブラジリアン柔術であったりとかダンスの、体験や、活動をこれから行っていく予定です。ブラジリアン柔術、格闘技の一つなんですけど、打撃がない競技でして、結構寝技が主体の競技になってます。そう、どうしても格闘技って聞くとどうしても怖いイメージだとかがつきがちなんですけれども、ブラジリアン柔術は打撃もない上に、それこそ寝技が中心の競技なので怪我も少なくって、すごく誰でもできる競技、一番誰でもやりやすい格闘技となっております。そういうような体験もできますし、それこそダンスのクラブもこれから始まっていきます。加えてランニングのイベントとかもこれから行っていく予定ですので、いろいろスポーツを体験することができます。
真中さん、でもそういった子どもたちの育成の場としても適任ですね。
あ、そうですね。いろいろ興味がある分野にチャレンジしてもらいたいなと思うので、今度はブックラウンジも使って本を読んでその後走ろうみたいな企画があったりとか、スポーツコミュニティをいろいろ育んでいくような企画をこちらに期待しているので、注目していただきたいなと思っております。
さあ、1階にはこれからまたね順次オープンするエリアということで、そしたら先に真中さん、こちら1階はどんな空間になりそうですか。
1階は飲食店、サービス店、物販店舗15区画が入る場所になります。またチェアキッチンといって、お店をちょっとチャレンジしたいみたいな人が1日であったり、数時間借りてお店をやったり料理教室をしたり、あともう一部屋、配信スタジオというところではポッドキャストであったり、そういった収録ができる場所を考えております。
で、小野さん、1階にそういった皆さんがよりまた思い出が作れる場所が広がりそうですね。
そうですね。一般来場者というか住民の方たちに気軽に来ていただきたいなという意味もありますし、先ほど冒頭申し上げたように、ここが新しいチャレンジを応援する場所であると。で、もしかしたら新しいチャレンジというとこうオフィスワークが中心で、何か IT のスタートアップみたいなことかもしれませんが、まあ、世田谷クラスターっていう意味で言うと、やっぱりたくさんの人が住んでいて魅力的なお店があってということで、その新しいチャレンジって言っても、やっぱ店舗ビジネスとか対面ビジネスがとても、そういうことをやりたいという方が多いので、まあ、なんというかそういう店舗ビジネスのちょっと先輩とか参考になるような店舗とかっていうことの視点もあって、なので、まあ、普通の飲食とか物販ではなく、もう一癖二工夫ぐらいありそうなテナントさんばかり今入っていただいて、まあ、店舗ビジネスとか対面ビジネスの可能性を広げるみたいなことも、まあ、来場者の方とかお客様と、まあ、テナントさんと一緒にやっていきたいなというふうにも思ってます。はい、
区長、お話を伺うと個性豊かな店舗さん、またエンターテインメントが満載のようですね。
やっぱり食べることをね、でどんなユニークなレストランや料理店が入るのか、なんか厳選してるそうなんで楽しみですね。まあ、シェアキッチンも僕ポートランドに行った時に活用されているのを見て、まあ、いろんな、ね、NPO とか個人グループでちょっとやってみようということで、まあ、気軽にどんどんこう街に出ていくというのがいいかなと。で、最後にこの一番広い空間がね、端の方にあるんですが、まあ、これもまあいろんな表現がここ池尻、ホームワークビレッジから出てくるだろうなという、そんな予感がします。
新たな発見も感性も広がっていきそうですね。ありがとうございます。さあ、1階から2階に上がってきました。さあ、2階は木造のしつらいらしい空間ですね。区長、いかがですか。
そうですね、ここはなんとですね、学びを基軸にした空間なんですね。このホームワークビレッジの大きなコンセプトの中に起業していったり交流していったり表現されていったりっていう、そのクリエイティブな空気の中に、やっぱりこれから育っていく子ども世代が自然に溶け込んで、また彼らの発見学びがあるといいなというところで、私もこういうものができるとは予想してなかったんですが、学びといってもですね、他に やってない学びだと思いますが、ちょっと説明してもらいましょう。
はい。はい、興味津々ですね。ぜひ、どんな学びなのかお話を伺えますか？
こんにちは。レンズの、ラーニングコーディネーターの大西と申します。このレンズというのが、子供の身近なテーマ、例えば、お洋服、服だったり、あと食、虫、あともう一つが町、大きく町。この4つのテーマで、それぞれ子供が興味関心を抱いたことを、しっかりと掘り下げていけるような、そういうふうな場になっていて、このレンズは4歳から9歳までの子どもたちを対象としていて、本当に自分たちの気持ち、主体的に何かこういうことやってみたいというのを実現、あと探求できるような場所になっています。
こちらのポスターにも子どもの視点に立つということ、そして目にしたものから生まれる次の問いというところで、ここからもワクワクするんですが、さまざまイベントを通じてお子さんたちの反響、リアクションいかがでした？
そうですね、1年のこう継続的な学びを長い目で見ていければと思ってるんですけど、子どもたちも、あ、ここでは探究の自由があるんだとか、自分で表現する面白さがあるんだ、あと対話しながら作っていく、手を動かしながら自分で何かを変化していける、作っていける、なんかそういうふうな自信がまだこの数ヶ月ですけども積み重なっているなっていうような形で感じております。
教育改革の最前線なんですね。今世田谷区でもその学びの質の転換ということで、来春ね、学びの多様化校っていうのを北沢小学校の後に開校していくんですが、町の保育園というね、いうのをずっと蓄積してきて、やっぱ子どもの学び、特にこの今までの学校には欠けていた子どもの体から、その全身でこう向かい合って子どもの血となり肉となっていくようなこう学び方っていうのが、もともと人類にはあったはずなんで、あったところをもう一回呼び起こしてくれてると。まだね、授業風景見てないんですが、見たいと思ってます。
さあ、2階の廊下を進んでいくと、あ、とってもカラフルな空間の中に、おしゃれですね。テーブルと椅子が並んでますが、こちらどんな施設なんでしょうか？
はい、こちらは緑荘というコワーキングスペースになります。で、こちらの201のお部屋はキッチンラウンジスペースになっておりまして、メンバーさんが、こちらを自由に、使っていただける場所になっております。1日利用などもありまして、その方たちがお仕事をできるスペースとしても使っております。
今まさにパソコンを開いてお仕事されてるのかな、ちょっとお話伺ってもいいでしょうか？こんにちは。
こんにちは。
今はどんな作業されてらっしゃるんですか？
私は今はウェブのデザインをしてます。
今まさに作業中ですね。こちらは利用はどういったきっかけで利用されるようになったんですか？
フリーランスで仕事を始めて、で 1,2 年経った時にちょっと家だと仕事しづらいなと思って、近所の施設探してて、ちょうどここに巡り合いました。
利用されてみていかがですか？他の、ね、コワーキングスペースともまたちょっと違うような感じがすると思いますが、
すごいなんか集中しやすいし、なんか居心地も良くて気持ちよくて、なんか仕事しやすいなって思ってます。
で、このおしゃれな空間で区長仕事もはかどりそうですよね。いかがです？
そうですね、まだ今ねオープンして間もないので、多分これからここを使い始める人も増えてくると思いますし、7月からは飲食店もオープンしてくるんで、まあ活気が出てくると思いますが、そんな中でもちょっとここでいろいろ自分の仕事を続けたいなと思ってますか？
はい、7月オープンしてお店とか飲食店とかがなんかよりなんかランチ行ったりとか仕事しやすくなりそうだなと思ってて、すごい楽しみにしてます。
なるほど、はい。ここでなんか知り合いの方とかできました？
あ、はい、スタッフの方とか、他のメンバーの方とかは、
ね、よくねこういうスペースで、雑談がね結構大事だって言われていて、その雑談の中で思わぬ仕事の展開が出てきたりとか、これからいろいろ出会いがあるといいですね。
はい、
出会いの中にチャンスもあるという、
はい、
はい、頑張ってください。
ありがとうございます、はい、頑張ります。
おしゃれな空間で仕事の幅も広がりそうですね、小野さん。
はい、ここは働く場所で皆さん個人のワークに集中しているところあるんですが、今区長に おっしゃっていただいたように、やっぱ雑談がとても大事なもので、まあ、それをちょっと誘発する意味で、コミュニティオーガナイザーというか、イノベーションファシリテーターというか、というのが必ず常駐して、スタッフがいなくて、自分で使って自分で帰るっていうふうにならずに、まあ、何かこう自然な交流が生まれたりとかっていうことを誘発したいなと思ってますし、気軽なランチ会みたいなことも行ってますし、今後、ビジネス講座みたいなことも、やりますので、コワーキング会員じゃないから関係ないみたいなことではなく、フラッと来ていただいて、パッと入れるのが、このコワーキングとか緑層の良さかなと思いますので、はい、ぜひお越しください。
小野さん、テーブルだけじゃなく奥見たらそんなコミュニティが広がりそうな区長、ソファーもあるんですね。
なんか雑談してたくなるね、ゆっくりしていけそうな場所がありますね。
仕事もそうですし、自分との向き合う時間も作れそうな素敵な場所ですね。さあ、3階に上がってまいりました。こんな懐かしい教室がずらっと並ぶ中でもおしゃれなライトもある中で、お、中が見えますね。ここオフィスでしょうか。ちょっとお話伺いましょうかね。さあ、こんにちは。こちらはどういうふうに活用されていらっしゃるんですか。
こちらは、株式会社広場という会社でして、僕ら映像制作会社をやっております。主に地域のプロモーションとか、区内 の、 事業者の方々と協業しながら映像制作をしてるんですけど、オフィスとして使わせていただいております。僕らもともと以前のものづくり学校 の、 時代からこちらに入っておりまして、で一回出たんですけど、またここの場所が好きだったということでもう一回入ってきたので、とても快適に好きな場所として帰ってくることができました。
街中のオフィスとやっぱりだいぶ環境が違うかと思うんですが、これからどんどんいろんな人たちも集まってきて飲食もできて、どうですか、仕事する環境としては。
そうです、人が結構行き交ったりとか、いろんな普段はこう、ね、普通にオフィスとして閉じこもってたら出会うことができない人たちが結構こう見に来ていただいたりとか、中に、ね、ご覧いただくこともあるんですけど、ちょっと声かけたりして、すごくいろんな人がこう出入りするっていうのはすごく僕らとしても嬉しいですし、楽しく働いております。
いい作品がね、映像がどんどん出てくることを期待したいですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、3階の部分、300とかにクラスの雰囲気が書かれているボードが気になりますが、こちらにも小野さん、素敵な企業さん入られているようですね。
はい、そうですね、今バリューブックスさんのオフィスの前にいるんですが、バリューブックスさん長野もうメインの拠点にしている古書流通のベンチャーでして、アマゾンとかで古書を買うっていうのをポチるとバリューブックスから買うっていうことに結果になったりするような企業さんなんですが、下にあったブックランジとかも一緒に運営 し、 していただいておりまして、ちょっとご本人たちにも企業の紹介していただければなと、はい、思っております。
うちは、長野に本社がありまして、古本の買取と販売をしている会社になります。主にはオンラインで買い取りと販売をやっていまして、アマゾンさんだったり楽天さんだったり、あとは自社販売、自社サイトで販売をしています。1階のブックランジの、本の仕入れなどは私たちでやっていまして、で、その中で、内沼慎太郎さんが、アドバイザーみたいな形で関わられて、で私どもも、はい、関わっています。
はい、これからグランドオープンですが、すでに反響だったり ここで過ごされてみていかがですか。
すごくこの雰囲気がすごく良くて、周り小学校があったりするので、すごくそういう声も聞こえてきて、すごく落ち着いて周りの空気も感じられて楽しく仕事させてもらっています。
ありがとうございます。はい、区長、本当交流もそして地域連携も育めそうな素敵ですね。
そうですね、私も本の山をどうしようかって悩んでるんで、こういうところがあったんだなと発見しました。はい、
小野さん、でも本当素敵な企業さん、バリエーション豊富ですね。
そうですね、15の区画がありまして、今この古書みたいなテーマの会社さんもいらっしゃいますし、あとベランダで生ゴミをコンポストに、堆肥にするコンポストを販売されている方もいらっしゃれば、アパレルの会社があったりとか、建築設計の会社があったりとか、そんな感じで、かなり多分この入居者の中だけでもすごく多種多様な化学反応が起きそうだなと思って、はい、期待しております。
まさに横のつながりができそうな素敵なスペース、ご紹介いただきありがとうございました。いや、各回伺うだけでも心がワクワクしそうな空間でしたが、区長いかがでしたか。ぜひまとめをお願いいたします。
そうですね、事業者さんの話を聞いても、あ、よくある業態だなっていうんじゃないですね。やっぱり角度が違ってたり、ちょっとやはり、あ、こういうふうに考えて物事を組み立てて新しい仕事を作るんだなっていう、まあ、ある種その起業して次元を超えた人たちのもう入居が続いているので、コワーキングでこれからっていう人たちもこう目指す、なんていうのかな、こう群像があっていいと思いますし、そこに子どもたちのこう発見や学びの場もこう調和している。またスポーツとかね、またお庭でまったりとかで、飲食がこれからできますから楽しみですね。で
さらにチャレンジの可能性も広がりそうな場所ということで、まだまだねお話を伺いたいということで、来月もこちらホームワークビレッジから放送をお送りさせていただく予定です。改めて真中さん、小野さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は働く、学ぶ、遊ぶホームワークビレッジ前編というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。